ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。このところですね、朝日新聞が戦前は軍国主義だった。つまり、朝日新聞は自分たちのミスを隠すために、自分たちが最も軍国主義として先頭を走ってたにもかかわらず、戦争に負けたことと310万人の命を失ったことによってですね、自分たちが日露戦争から太平洋戦争に至る45年間に日本の人の頭を操作したということがバレないように全力で戦後ですね、軍国主義は汚名かどうかわかりませんが、一応汚名として汚れた名前ですね。汚名として軍部に押し付けて、戦前は日本軍部が軍国主義であったと。いうようにしてですね、自分の軍国主義によって日本の国民を洗脳したということを隠そうといたしました。これは今でもですね、朝日新聞の常套手段で、私なんかはまあそういう目を随分あってきたんですけども、朝日新聞の常套手段っていうのは、江戸の仇は長崎でなんですよね。つまり、江戸でなんか議論があると。例えば私と朝日新聞と見解が違うと。そうするとその見解に対して朝日新聞は軍国主義じゃなかったとかですね、朝日新聞がフェイクをして作り出した牛込柳町の鉛中毒事件であるとかですね、それから韓国の慰安婦事件であるとかですね、まあ国を揺るがすようないろんなフェイクをしてきたわけですが、それについて未だにですね、あれは自分たち間違ってたっていうか、まあ、韓国のね、慰安婦事件はあまりに大きな問題だったんで、一応頭は下げましたけども、今でもそれが出てきた時に、いや、あれは我々の間違いであった、ということは報道いたしません。まあ、そういうことで、とにかく逃れようとする姿勢ですね。まあ、そういうのを取ってきて、それで、その仇は何で打つかって言ったら、つまり反論は何で反論するかって言ったら、正面から反論するんじゃなくて、例えば、僕なんかも前は朝日新聞随分出てたんですけども、まあ、武田は出さないとかですね。で、私が地上波のテレビで韓国のことを述べると、私には何も言ってこないで、地上波のテレビ局にですね、猛烈に圧力をかけて僕を降板させました。これはね、やっぱりは道徳心がないんですね。自分たちだけが良ければいい。だから、もしも私が違うことを言えば、それは違いますよということを少なくとも、別に新聞に載せなくていいんですけど、私に電話一本かけてくるとか。いや、電話は随分朝日新聞からもらってんですよ、私は。それはね、苦情、なんか文句の電話なんですよ。こんなこと嘘じゃないかとか。そういう暇があったらですね、やっぱ正々堂々と議論をするという態度に出てほしいわけですね。ですから、この、そういう私の体験から言ってもそうですし、それから朝日新聞全体の戦後の動きはですね、もちろんその戦前に、早稲田大学と慶応大学は野球をやったということに対して、22日間にわたる大キャンペーンを張ってですね、とにかく野球を潰すと。野球こそが日本精神に反するんだということを言っておきながら、戦後は、全国高校野球を何事もなかったように全力で応援すると。しかも、青年の教育には野球が素晴らしいんだっていうようなことを言うと。いうことはですね、ちょっと言葉は悪いんですけども、お金にどういうふうに関係するかは別ですけど、どっちかつと、ズバッと言うと詐欺集団。もしくは、もうちょっと言えば犯罪に近い集団だと。だから反社団体とも言えますね。つまり、もしも朝日新聞が戦後、自分たちの戦前の、この朝日新聞の戦前の紙面というのは全部残っておりますから、見ればですね、朝日新聞がどういうスタンスだったかってもはっきりわかります。その他のいろんな論評もありますからね、日本のマスコミ学っていうのは結構あるんですけども、日本のマスコミ学はもう少し厳しく朝日新聞を糾弾しなければいけないでしょうね、個別の問題について。で、まあ、私なんかは外からですが、マスコミ学なんかをご専攻でやられる先生はですね、やはりもう一個踏み込んで、朝日新聞の中で、 例えば、その早稲田大学と慶応大学の問題だとか、それから、日比谷の焼き打ち事件でありますとかね、それから松岡洋介の国際連盟脱退に関する経緯であるとか、それが日本に何をもたらしたかとかですね。まあそういうことをかなり踏み込んで、報道してですね、その報道に基づいて、国民が朝日新聞が戦前にですね、軍国主義であったのか、昭和天皇と日本政府と日本の軍隊よりか、朝日新聞の方が軍国主義だったのかどうか、これやっぱり自らですね、言わなきゃいけませんね。これまでも NHK をはじめとして、最近のフジテレビまでですね、報道機関というのはありのまま伝えるのは報道機関、事実を伝えるのが報道機関であります。報道機関自身はですね、社会に何か起こると正直じゃない、もっとちゃんと言え、ってなことをしょっちゅう言うんですが、その割には報道機関が最も自分の身を守るために、事実の報道を避けているように私には思います。しかし、この今日から誠実じゃない人は何があるのかという題にしたんですけども、まあ朝日新聞の天聖人語っていうのがありましたね。これは一面の下の方にコラムみたいにちょこっとありまして、文章は上手だったんですよ。文章は上手だったけど、この天聖人語っていうのはいかにも朝日新聞だっていう感じですね。天は天の声を人の言葉で語るっていうことを意味してるんですけども、朝日新聞の考える天というのは、嘘を言う人のことを天と言うんでしょうか？それとも、過去の誤りを認めずに次から次と社会の変化に応じて変身していくのを天なんでしょうか？天というのは一体朝日新聞の認識では、天は何を言ってるのか？ということを、やっぱり天聖人語なんていうね、傲慢で大げさな名前をつけるコラムを長くやっているなら、これは有名になりましてね。この有名、天聖人語がなぜ有名になったのかってのは私は最近よくわかります。っていうのはここに書いてるようにですね、誠実なき朝日新聞は全力で隠蔽した。それが戦後続いた。第一弾は俺じゃないと。軍国主義は俺じゃないと。ごまかしたと。軍部だと言って責任転嫁をしました。軍部が一番素直で我慢強くて反論しないっていうことを計算づくでやりましたね。第2話、その次に軍国主義はないという立場から平和独立というのを唱えましたが、これは日本の政治学者なんかが取り上げていただきたいんですけども、朝日新聞は僕の感じでは戦後しばらくの間はですね、日本を痛めつけて力を弱めて中国が日本を乗っ取るという方法戦略だったと思います。これは朝鮮の慰安婦事件とかですね、それから朝日新聞の記者の本田っていう人が書いた南京事件に関する著述とかですね、中国の記述とかですね、こういうことにも非常に露骨に示されておりますので、まあこれもやはりマスコミ論か政治論の人たちがですね、もう少し力を入れていただきたいと思っております。まあ、第3弾は私に関係する環境の問題でですね、これはもう本当に私から言うともう嘘800という、しかも、まあ、牛込み柳町事件とかですね、サンゴ礁の事件とか、それから元旦に朝日新聞の一面にですね、まあ元旦ですから、ややこう、冗談半分って言ったら何なんですか、そういった内容は入っておりますけれども、間もなく日本の東京湾の海水面が上昇して、政府は東京に政府を置いとくことができなくて、筑波に移転するというパロディのような体を成した一面全部の記事を出したりしました。まあこういうことに関してですね、その時に海水面が上がるのは北極の氷が溶けるんだなんていうアルキメデスの原理にも反するような論評でしたね。まあツバルが沈むなんていうのも、いや、ツバルが沈むという観測自体はいいですよ。根拠を書かないとね。あの時ツバル政府が国連に提出してたツバルの国の面積は年々増えておりました。それからツバル付近の海水面の動きについては スバルの政府も測定しておりましたし、それからオーストラリアの大学のチームも測定しておりました。まあそういうことを全部隠して、あたかもスバルの島が沈むと、まあいうような、あれ珊瑚礁ですからね。珊瑚礁ってのは穴がいっぱいあるんですよ。珊瑚がね、こう珊瑚みたいなもの、まあ類似のものもあるんですけど、それが死骸が積み重なったもんですね。だから沖縄なんかもそうなんですが、若い珊瑚礁の島っていうのは、だんだんその重みでね、その空隙みたいなものが潰れていきますから、少しずつは地盤沈下していくんですが、その兆候もなかったんです。ない時に、ツバルが温暖化で沈むということを言ったんですね。まあこの他に、もちろん随分あります。ダイオキシンが毒物だってことも騒いだし、いろんなことで珊瑚礁の消滅とかね、もう、デタラメばっかなんですよ。ええ。まあそれは、まあ朝日新聞のそういうその誠実じゃない人に何が起こるのかということがよく示してますね。朝日新聞ほど誠実じゃない報道機関ってのはそんなには多くないですよ。やっぱり報道機関はね、事実そのままっていうのは難しいっていうか、何が事実かということを見るのが難しいと朝日新聞は反論します。しかし、嘘は事実ではありません。嘘は事実ではありません。それから、過去に朝日新聞が、日露戦争の結果で煽って、日比谷焼き討ち事件を起こしですよ。それから、日本がもっと軍国主義にならなきゃいけないのに、軍部の上層部は生ぬるいと言って、2回のクーデター事件を起こし、国際連盟脱退では大規模に賛成して、自分たちの部数を伸ばし、その結果日本が国際的に孤立してですね、まあどうにもならないとこまで朝日新聞が日本を追い込みましたね。もちろん、駆逐米英という標語もそうですし、あの頃戦争に反対する人たちを罵倒したのも朝日新聞でした。ええ。ですから、これはもう今に限ったことじゃない。例えば、韓国の慰安婦事件であるとかですね。それから環境報道のインチキであるとか、こういったもう、はっきりしたインチキをしながら、俺じゃない、俺じゃないと。今もですね、慰安婦事件は朝日新聞が勝手にでっち上げて、宮沢首相と河野官房長官が、まあ、アホだったんでしょうね。まあ、その朝日新聞の誤報をそのまま、日本の考えとして韓国に伝えた。韓国は日本の首相がね、首相と官房長官が認めてるわけですから。まあ、韓国もちょっと早とじりしたということはあるにしてもね。やっぱ韓国から見れば、日本の総理大臣とね、それから河野官房長官、それに日本の一番の大きかった全国新聞、朝日新聞がね、口を揃えて、慰安婦事件はあったと。ね。すいませんでしたと言ってる限りはね、一応建前としても、そういうスタンスをとっても、それは変なことじゃありませんね。それは日本が悪いですよ。それは明らかに。僕がそう言うと、僕がそういうふうに言いますとね、今度朝日新聞は僕を攻撃してくるんですよ。それもね、僕に言ってくるんじゃないんです。絡めてから来るんですよ。僕が大学の先生だったら大学当局とか、放送で発表したら、僕が言ったら放送局とか、そういうところに圧力かけてくるんですね。まあ実にね、なんちゅうかこう、なんていうの人がこういうの。本当に不誠実というか、人間としては、なんとかだ、人間のなんとかってよく言うけど、そういう感じですよね。本当にこう、誠意ある、仁徳天皇のもとにあった日本人ではないような感じがしますね。まあ、首脳部が日本人じゃないのかもしれません。わかりませんけどね。まあそこら辺も、要するに、朝日新聞が、軍国主義であって、昭和天皇と日本政府と日本軍部はむしろ平和主義だった。ということは、もう戦後75年、80年経ちますからね。やっぱりここら辺で日本の文化人、メディアも自分のため、お金、金だけ、今だけ自分だけじゃなくてね。やはり日本人の誇りとして、ちゃんとした職業ですから、報道機関は。やっぱ朝日新聞はキャンペーンを張ってですね、これまでの朝日新聞が間違っていましたと いうことを朝日新聞から言うべきですね。そうすれば今のフジテレビの騒動もですね、かなり日本をダメにしないで解決していくんじゃないかと思います。